はい、本日は6月の13日土曜日、はい、雨が降ってまして、梅雨時ですね、まさに。でそろそろ東京もですね、非常事態宣言が徐々に解除されまして、6月19日をもって、県をまたいで移動もですね、まあ、事実上制限が解除されてですね、まあ、プロ野球も開幕を迎えると、まあ、無観客なんですけど、まあ、そんな中でこの男が復活をどうしよう。
どうも、はい、どうもお世話になってます、高円寺パンディットの奥野です。
はい、奥野さんと今回音源取らせていただきますけども、ようやくちょっとあれですよね、いろんな、
そうですね、まだどうなるか分かんないですけど、とりあえずね、もう何度聞いたか分からないソーシャルディスタンスという、はい、ね、この言葉を やりつつでも、ね、まあ、ご存知の方は分かると思うんですけども、はい、本当にちっちゃいお店ですからね、なかなかその今までも本当50人入れてた時点で消防法違反だったわけで、
あんまり言わないです。
それをで、はい、まあ、で、 でもまあ別にそういうウイルスとかなかったら何でもなかったですけどね、みんな満員電車乗って仕事行ってるわけですから、それだったんですけども、ソーシャルディスタンスで昨日発表されたやつで言うと、はい、2メートル、はい、演者とは2メートル開けて、フェイスシールド、演者にフェイスシールドさせた上でやらないといけないし、なおかつお客さん同士の間隔が1メートルでいいらしいんですけどね、と、それで考えるとパンディと何人入るんだよって言ったら、もう本当10人か15人の世界だよなっていう。
なんか後楽園ホールでも、半分以下の収容人数らしいですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、あそこギチギチあって1800人とかっていう話なんですけど、
ね、プロ野球だってね、先ほどおっしゃってた、はい、プロ野球だってやっぱお客さんが入るからね、成り立ってた競技、スポーツ、ビジネスなのに、
おっしゃる通り、
それがね、そのお客さん半分以下で持つのかって、昔のパ・リーグみたいになっちゃうじゃないですか。
そうそうそう、確かに。ただまあそんな中でね、まあ現代であるからこそできることも、ね、いろいろあるの で、ね、そんなね、いろんな解決方法を奥野さんこの3ヶ月間の時間を使ってね、
はい、
いろいろこう整備してらっしゃったんで、はい、今日はちょっとその辺の話を、お聞きしながら、このパンジーと復活に向けて、
はい、ありがとうございます、本当にありがとうございます、
はい、いろんな企画をまた打てればいいかなと思って、はい、今回の音源を取らせていただきます。それではスタジオスモーキー始まります。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
ついに復活の時が。
そうですね。
でも長かったっすね。
長かったっすね。
実際我々もタジアンライブをね、
はい、
予定してたんですけど、大変ちょっと申し訳ないけどキャンセルということで、ね。
そうですね。タジアンさんもえらいことになってましたからね。
本当ね、ちょっとここで詳しいことは言えませんけど、まあちょっとね、かわいそうというか。
いやね、やっぱあれは多分もう仕組まれてるとしか思えないですもんね。
まあもともと3月の、最終土曜日でしたっけ、
そうでしたね、
はい、タジアンライブちょっと予定してましてね、まあ中夜公演ということでお願いしてたんですけど、まあタジアンがね、アンケートを取って、まあ今やるべきかやるべきじゃないかということで、まあ一応やるべきじゃないという判断が出たんで中止させてもらったんですけど、
そうですね、
まあとは言っても タズヤン自体も日本に帰ってきてなかったですから、うん、飛行機が飛ばなくなってね。
そうですね、え、はい、空港がね。
そうそうそう、うん、だまあそういうことを考えると、まあ本当にちょっと奥野さんには申し訳なかったんですけど、
いやいやいや、
まあちょっと、まあそういう状態だった。
実際うちももう本当に3月、はい、半分以上ストップしてましたしね。
あ、そうですか。
もう3月の頭ぐらいからもうキャンセルが結構続出して
て、あ、そうなんですか。
で、
はい、
結構もう本当にでも2月ぐらいから始まりかけてましたね。
あ、本当に、
うん、
3月が半分ぐらい。
そうですね、3月はもう本当半分以下、はい、半分以下ですね。
4月はどれぐらい。
ゼロです。
え、
だからもう4月5月ゼロ、
ゼロ
無収入。
わー、きついな。
本当に3月、あそこにあのうちの看板出てるけど、あれ3月31日のやつなんです。 あれでもう止まってるんですよ。
あのオキテポルシェさん、
オキテポルシェさん3月31日にやってもそれでもう終わりです。
本当に。
はい。
わ
あ。ただ6月も入ってるからもう2ヶ月
以上。
1個だけイリーガルな、そのはイリーガルっていうかその、はい、配信の企画があったけど、はいはい、それ以外
イリーガルです。イリーガルじゃないよ。
イレギュラーの配信の企画があったけど、
はいはい、
あのそれ以外は本当に動かしてないです。
本当ですか。あの、はい、ちなみにね、
はい、
いわゆるその政府からの 何ですか、休業保証金とか、
はいはいは
い、いろいろそういう、はい、あったじゃないですか、はい、あれ使いました実際。
もう全部使いました。
あ、本当、うまくいきました。
一応ね、うち一応法人なんですよね、
はい、
だから持続化給付金、
あ、本当、
フリーランス個人事業主100万、はいはいはい、法人200万の200万を満額、は
いはい、あ、よかったですね。あ、一息つけたっすね、それ。
そうですね、
一息ならないか、
うん、でもやっぱりね、うん、普通に回してたら、
まあ、ね、
行きますからね、
まあ、ね、うん、
確かに。だからそれと、はい、あとその都の、
うん、
あの休業協力金が、あの4月分の50万と5月分がね、これから多分あるって言われてるから、そこの50/50をもらおうと思ってるんですけど。
いや、もう絶対使えるもん、みんな使った方がいいですよ。
あとプラスもう本当にやっぱ振り込まれるのはすごい遅かったんですよ。
なるほどなるほど。
だからもうこれ間に合わねえなと思って、はいはいはい、実際もう2月ぐらいからもうやばかったから、
はいはいはい、
日本政策金融公庫さんに
無担保ですよね。
そう、無利子無担保のやつをもう3月のもう半ばぐらいからもう時間はあったんで行って、はい、4月20日に振り込まれました、ね、
あ、そうなんですか、うん、じゃあまあ
だそれ足してで、はい、まあ今なんとか
どこにか回した感じです、
はい、
確かにこういう仕事ってほらやっぱり現金商売じゃないですか。
そうなんですよ、
キャッシュフローがね。
そうなんですよ、
入ってこなくなると回らなくなる、
回らなくなりますから、ね、だからもう2月からもうやばかったから、もうこれも行っとかないとと思って。
いや、よかったですね、早めに動いてよかった。
そうですね、だってもう今僕がその4月3月に半ばに行って4月に行った時は今から申請しても7月になるって言ってましたからね、
う
ん、だ本当はまだ僕が行った時は3月半ばぐらいで、その政策金融公庫行った時全然人いなかったです
よ。あ、本当ですか、
うん、それが僕が行った時にはもらえる時期になった時にはもう満員で、もう予約取らないといけないって言ってましたからね。だから 早めに動いててよかったですね、
うん、
でもそれなかったらもう潰れてますね。
ですよね、
うん、
まあ、とはいえね、無利子無担保でも、まあ、返さなきゃいけないわけ
ですから。そうなんですよね。
そうすると、まあ、そのこのアフターコロナね、
うん、
どうやってやっぱりやっていくかっていう中で、うん、でまあ端的に言うと、その両手を広げた範囲には人がいちゃいけませんよみたいな感じでしょ、うん、
そうなんですよ、ね、でもね、区役所何回行ったか分かんないじゃないですか、みんな。で区役所って椅子1個置いて、
う
ん、間の椅子にペケってしてあって、
そうそうそうそう、
椅子が置いてあるだけじゃないですか。
そうそうそう、
これでいいんだったらこれ 1メートルないよなって思いますよね。
何の根拠もないですよ。
No、 だ区役所 OK でね、うちダメってどういうことなのってあるじゃないですか、うん、
でまあ、そんな中で今さっき言われたんですけど、まあ、我々も僕も経験しますけど、パンツさんでもうぎっちり入って50名、
そうですね、
ってことは、まあ、端的に言うと半分
で25
ぐらいが多分当面はマックスの。
いや、僕はもうそれでもきついと思うんですよね。やっぱりそのコロナの感じ方って人それぞれなので、だからね、僕はどちらかっていうとその身内に一人も出てないから、やっぱりそのね、世の中ででも900何人ね亡くなられてるわけですけど、でも例えば知り合いが3人 感染してたらやっぱ考え方全然違うと思うんですよね。だからちょっとそういう意味で考えると、もう本当に20人以下、15人、うんうんうん、10人ぐらいの世界なんじゃないかなと、ね、それでやっていけるのかって言ったら、
それはちょっと厳しいですよね、
やっていけないですよ、うん、だからまあ配信設備を、
ね、そういうことですね、
はい、
でこの3ヶ月間、この私服の時間を使って、
そうですね、
この配信設備、今、目の前にありますけど、はい、まあ、しっかりした、
最新の、
ね、揃えましたね、
これ。揃えましたね。これ、
これ結構これお金かかったですね、やっぱ
100万超えました
これはえらい投資ですね。
いやー、これはね、ものづくり補助金とか、はい、もうあの持続化、助成補助金とかあるんですよ、
はいはいはい、
そういうのも駆使して回収するしかないなと思って。
確かに、
もうこの給付金関係俺今めちゃめちゃ詳しいですよ
それちょっとコンサルしてもいいぐらい
もうめちゃめちゃ
マジで自分でコンサルやったらいいですよこれで有料配信しちゃえばいい。
でも本当もう持続化が何かもらえるかは今もうめちゃめちゃ詳しいと思います。
素晴らしい、
はい、
いや今目の前にね、奥野さんが調達したその設備があるんですけど、うん、まあ100万ぐらいの価値は確かに。
映像ミキサーだけでね、あれ32万するんですよ。
あ、そうですか。
で、あのやっぱ配信に特化するために配信に合ったパソコンで、はいはい、あのゲーミング PC っていう、要は、
はいはいはい、
ゲーム配信の人向けに作られたあのカスタムパソコン、
はいはいはい、
あれ26万するんです。
高いですよ、ゲーミング PC。
ゲーミング PC
めっちゃ高い、
めっちゃ高い、うん、で、今まで使ってた速度のやつをアップするために、はい、ゲーミングプラスってあんまり知られてないんですけど、
はいはいはい、
ゲーム配信者専用のその速度アップのとこと、ネット回線のとこと登録したりだとか、はいはい、あとはモニター揃えて、
はい、
あとこのでかいモニター揃えてとか、 あとそのプロバイダーじゃなくてその配信用の、その要は173だったりだとか、
はいはいはい、
なんだろう、ツイキャスさんだったりだとか、そういうビメオとかあるんですよね、
はいはいはい、
そのビメオさんだったりだとか、在庫さんだったりだとか、はいはいはい、そことこの要はその配信契約料とかですね、うんうん、そういうの全部もろもろ足すと、あとそれ以外の配信のつなぐ構図とか入れると100万を超えてます。
回収しましょう
回収したい
100万を早期回収しないといけない。
買っただけでもね、買っただけで3月から営業してないっていうね。
いや、
だから本当ロフトサンドだったりとかはやっぱりもう配信バンバンやられてるんですけど、
そうすか、
やっぱね、人海戦術がね、
う
もう できないから、この辺やりながらね、区役所行ったり法務局行ったりとかしながら、だからもうね、
逆に忙しかったですね、そこは。
めちゃくちゃ忙しかったです ね、全部一人でやってるから。
確かに、
そうなんですよ。
いや、きつかったっすね。
いや、でも逆にカルロスさんとかはね、やっぱその IT のお仕事されてるから、やっぱね、そういう意味では結構あの飲食、本当もろに打撃を受けたのは飲食、エンターテインメントサービス業は受けてると思うけど、やっぱりその裏方 の、 そのエンジニアさんだったりだとかはやっぱりすごい忙しかったって聞きますよ。
僕は別にエンジニアじゃないんで、
でもまあ、あの系列の仕事されてるわけじゃないですか。
業界って IT 業界になり
ですよね、はい、だったらもうすごいみんな忙しくて、もうリモート会議で気が狂いそうになるっていう。
いや、今でも狂いそうです、ね、でね、まあそのこれからね、まあ実はあの音源取る前にその企画会議みたいなことやってたんですけど、まあ、せっかくこういう設備をまあ整えられたと。で、当面はやっぱりこう人のまあ出入りをね気にしながらやらなきゃいけないと、うん、じゃあリモートだからこそできること、あるいはその配信だからできることっていうのもおそらくいろいろあるだろうなということだったんですけど、
やっぱあの距離が関係なくなったのはでかいです ね、
距離とあと時間、
うん、
ね、これ大きいですよね。
大きいですよね、はい、やっぱりね、やっぱ達也さんを呼ぶにしてもね、
そう、
タイから呼ばないといけなかったわけですからね。
今入国できないですから。
そうですよね、
うん、はい、
そういう意味ではね、達也さんとタイとつなげれるわけですからね。リモートの大きい恩恵というか、
そういうことができるわけですからね、
うん、
それは非常に大きいですよね、
うん、
あとまあライブの場合はどうしてもそのライブなんで、その時間に見なきゃいけない、もちろん、生中継で見てもらう分が一番いいんですけども、
タイム視聴ができます
よ
ね。
そうそうそう、それもできるので、
うん、
それ非常にやっぱりいいことですよね。なんなら移動時の電車の中でも スマホで見たりもできるわけですからね、例えば、うん、大きいと思うし、なので、まあ、うまくこう回していけばその
可能性はありますよね、
うん、お客さんの幅というか、うん、広がる可能性はありますよね。
ありますね。
でそのさっき奥野さん言われたその、まあ、ロフトさんとかね、ああいうところはまあライブ配信ガンガンやられてるってことなんですけど、うん、実際のリアクションってどうなんですか、ロフトさんとか。
やっぱりシビアの、そうですね、あんまり、まあ、他社のことなんであんまりあれなんですけど、うん、やっぱりロフトさんも12店舗持ってるんですよね。12店舗を1店舗も潰されてもすごいことだと思いますよ。
すごいですね、
やっぱりね、エイジア渋谷のクラブのエイジアさんが、グループが2店舗潰したんですよね、うん、ニュースにもなってましたけど、やっぱ企業だとそうね、やっぱりそのキャパが大きいところを占めて、うんうんうんね、より先鋭化していくみたいな流れは、まあ、当たり前に思うけど、僕もさすがに他人事ながらロフトさんちょっとやっぱり大きいところとか潰しちゃうのかなと思ったけど、一個も潰さずやってるのはすごいなと思
う。どうやってしのいでるんですかね
今ですね。
ライブ配信だけじゃないでしょ。
ライブ配信を週に40本やってるらしいです。
週40本
すごいですよね。ほぼ、まあ、有料無料ありですけど、
だって1本尺どれぐらいやるんですか。1時間ぐらい、
まあ1、2時間でしょうね。
そしたら基本的にもう24時間流すように等しいですね、ずっと。だって週40本でしょ。
だからやっぱりジャンルが違うから、
あ
ジャンルが違うから、7時から10時で3本違うチャンネルは、アベマ TV みたいな、
そっか、アベマ TV
だ、アベマ TV みたいなもんですね。
そっか、それでまたあのアーカイブ流せばいいから。
そうです、そうです、
アベマ TV だ、あれ。
そう、アベマ TV になっちゃいますね。
は
あ、だそういう考え方もある、そういうやり方もできる。だうちもできますよ。
できますよね、
うん、やろうと思えば。
そういう時代ですか。わ
あ、ハベマ TV ですよ。
っていうことは、
はい、
そのロフトさんはそれやるにあたって多分人員の配置相当変えましたよね、きっと。
あのロフトさんはもともと配信部門があるんですよ、ね、
あるんだ。
僕一時期ちょっといたことあるん
ですよ。あ、はいはいはい、そうですね。
一時期ちょっと当時、
はいはいはい、一時期じゃないじゃない、
いや僕基本的にはお店の、はい、お店の店長で、はい、ライブハウスのライブのブッキングがメインだったんですけど、配信部門っていうのは要はあの機材部門ですね。
配信部門ね、配信部門で、はい、ロフトさんって意味じゃなくてね、
ロフトの中、はいはいはい、ロフトの中のロフトさんのそのライブハウス部門と、はい、まあね、いろいろ出版部門とか音楽部門とかいろいろある中に配信部門ってもともとあったんですよね。でその設備も元からあったから、今回スムーズに移行できたんですよ。僕はやっぱりその辺怠けてたっていうか、そんな時間もなかったから、うん、要はそのこの設備を自社で持ってなかったし、はいはいはいはい、あとそのそういう配信の設備の、うん、その在庫さんだったり、うん、YouTube もそうですけど、そことの契約するのにやっぱ時間かかるんですよね。
確かに。
そこがやっぱ2週間とかかかったりするので、うん、その辺がやっぱできてなかったから、全部後手に回っちゃった感はありますね。
しかしでもまあそう考えると、これからまあそこにね手をつけてやっていくということなんですけど、そのロフトさんの例を見てもポテンシャルとしてはあるという感じですか。
いや、やっぱりその、うん、まああんまり悲観的なことばっかり言ってもしょうがないですけど、やっぱロフ、うん、パンディットはパンディットで、ロフトさんとは違う人脈というか、うん、あのロフトに出たことない人だったりだとか、はいはいはい、まだそのそもそもそういうライブハウスとかに馴染みのない人とかと、うん、かとはもちろん、でそうじゃないとロフトと被っちゃうから、そうじゃないことももちろんやってたではありますけど、はいはい、やっぱどうしてもね狭いお店なので、お客さんが仮にさっき言ってた50人入ったとしても、うん、返せるギャラはたかが知れてるというか、それがね4倍の200人とか、うん、ね、うん、150人とか3倍の150人とかになったらやっぱ返せる金額も変わってくるんですよね。
確かに確かに。
あの入場料を取って今までパンディと入ってもらって、入場料プラス飲食代でそれの総合計からバックしてたわけじゃないですか。その50人の入場料と飲食代の合計よりも150人の入場料と飲食代の合計でも
う
全然変わってくるんですよね。うん、だからやっぱり一撃10万もらって、
はい、
一撃15万もらったとかいうようなブッキングはパンディットでやっぱできてなかったんですよね。
まあまあ、それはまあしょうがないですよ。
まあしょうがないですよ、うん、でもしょうがないけど、やっぱそれだけあと歴史もありますよね、
はいはい、
ロフトはもう1995年からトークライブハウス始めてるから、
はいはいはい、まあ、25年のね、
25年の歴史があるから、やっぱそこね、パンディットは言うても6年ぐらいなんで、 まあ、それまでも僕もロフトでいたから、その時の、あの人脈ももちろんあるっちゃあるけど、
はい、
それはやっぱりロフトを辞める時に置いてきた感はあるので、あの新しくゼロからのスタートでパンディットをやってるわけなので、はいはいはい、やっぱそういう意味で言うと、そのいわゆる25年の蓄積で、うん、その間にブレイクした人だとか、
はいはいはい、
やっぱ有名人が、うん、やっぱ要は全国区の知名度ですね、
はいはいはい、
全国区の知名度が出た時の配信の爆発力、
確かにありますね。
そうじゃなくて、やっぱりその局地的な人気の知る人ぞ知る、うんうん、だけど50人は埋まんないけど30人ぐらい呼べる人の出演者の配信に移行した時の爆発力っていうのは、やっぱこれはもうあんまりね言ってもしょうがないけど、それはやっぱもうね、やっぱ有名な声優さんが出ましたとか、そういうのとかっていうのはもうパンディットはもうないんですよね。
なるほどなるほど。
やっぱその辺の差はもう如実に現れますよね。だから本当にそういう意味で言うと、でもロフトさんも YouTube をやってるわけじゃないんで、あのただその、ね、その人脈というかその流れの中でのやってるものがあるんですけど、僕も、はいね、そこはやってることは一緒なので、だから宣伝力を増やさないと、うん、だからやっぱ高円寺でもあのライブハウスが何軒かなくなって、
うん
ね、この杉並区でもなくなってるんですけど、ツイッターを頑張ってなかったところはもう諦めましたね。要は配信のことを一個もやってなかったところはもうやっぱ今回のコロナのショックがでかすぎて廃業しましたね。
結局拡散する術がないんですね、そういうところ。
そうなんですよ。
10年も20年前と同じやり方やってるんですね。
10年20年やってたけども、要はツイッターだって、その要は宣伝すべきことを全部演者頼みにしてたところはもう潰すしかないんですよね。
確かに確かに。
一応パンディットはまあ少ないけど、まあ、4000人はいるんですよ、ツイッターのフォロワーさんが。だからまあそれね、そこも弱いけども、それでもまあプラス演者さんの宣伝でなんとかやれてたところがあるので。でもね、ほんと普通の居酒屋さんだったら、ツイッターのフォロワー200人とか普通じゃないですか。だそういう意味ではもうちょっとツイッター頑張っときゃよかったなとか思いましたよね。
まあでも頑張ってたじゃないですか、ポールダンスやってみたりあれ何なんですかポールダンスあれ何、あれちょっとよく分かんない、あれは何なんですかポールダンス。
いやーなんでもちょっと、はい、コロナを見越してたわけじゃないんですけど、
はいはい、
その熊手ちゃんとかもそうなんですけど、
あれ絶妙のタイミングでしたよねあれ俺意味が今して分かんなくてい
や
前から聞こうと思ってたんだけど、
いやなんかあの、
はい、
やっぱりそのパンディットイコール奥野哲夫さんだっていうところでやっていくしかないなと思って、でももうやっぱりこんだけこの配信の脅威は感じてたので、あの 5G をね迎えるにあたって、やっぱりあのなんていうのかな、その自分のセルフプロデュースはもう抜きには
これはそうですよね、
できないけど、自分でやってたらやらしいから、なんかその材料もらってっていう感じで、
はいはいはい、それでなんでポールダンスを選
ぶ。いやなんかあの気をてらった方がやっぱあのあんまりねスマートにやりたくないっていうところがどっかにあって、もうひどいもんじゃないですか。
いやあれね、意表つきすぎなんですよいきなりだってポールダンスのステージがあって、そこに一回ポールにこうほらアタックしてほらくるくる回ってたあれを延々とこうい
やっぱりあの僕2年前か3年前ぐらいに、はい、あのそういう恋愛ジャーナリストみたいな人と、うん、あの恋愛相談っていうのを、恋愛相談 YouTube みたいなのを 2,3 ヶ月やったことがあったんですよ、
はいはい、そう
です
か、はい、
でそれも、
はい、
あの僕が恋愛相談するってもう全く意表ついてるからあの結構主張されたんですよ。あ、だからこういうなんかスマートなことをやろうとしちゃダメだなと思って、
意表つけと、
意表ついた方がいいだろうと思って、
あの意表つく角度があまりにも急だったっすよあれまあいいですけど、でまああの、はい、まあ、配信の設備をね整えて、はい、YouTube チャンネルも
今7人です。
解説した。
はい。そうですね。でもまあそれは
高円寺パンディット。
高円寺パンディットでパンディットチャンネル
っていう。パンディットチャンネル
でやろうと思ってるんですけど、はいはい、でもなんかちょっとまだ本当さっきの言ったように私服の時かなと思ってて、
はい、まさにそうです。
今だから仕込んでて。それこそぜひねカロさんにもやってもらいたいですけど7月バーンってやりたいなと思って
ですよね、うん、いやほんとねピンチはチャンスなりなので
そうですね、
はい、こういう時じゃないと本当にできないこともあるし、うん、まあ変な話ねあのスモーキーもあのリモート収録が最近多いんですよ、
うんうんうん、
ただあのこれまでのやっぱり固定概念みたいのがあって、うん、あのやっぱり直接お会いして音源ずっと撮ってた、
うん、そうですよね
原則としてね
そうですよねだから、はい、そうじゃない人なんてあんまりいなかったと思う、うん、
ただねたまにね、リモート収録やってたんですよ、うん、例えばそうですね一番古いのであのあれですよフィリピンに語学留学に行ったばかりのポドルさんとかね
うーん、
はい、彼と確かそうリモート最初にやったリモート収録が彼とですよう
ーん、
はい、で、直近で言うと、このコロナ騒動が始まったばかりの時にあの中国にいるあのドックさんっていう人と WeChat のトークをつないでやったりとかしたんですよねでもここ本当に数ヶ月やっぱりそのいわゆるステイホームの流れがあったのでだったらもう一気にやってしまおうかっていうことでリモート収録をやっぱ増やしたんですよ、うん、でアメリカにいる滝波さんとかあとバンコクにいる直人さん直人インポテンツね、
うんうん、
彼もそうだしあとスモーキー沖縄支部の皆さんとかね、うん、あと高知にいる加藤谷蔵先生とか、まあ、あとまあスモーキーのメンバーもリモート収録やりましたよねなのであこれ結構あの使い方によって
そうなんですよね、
うん、エリアは関係なくなるし
でかいですよね
でかいで特にそのアメリカにいる竹並さんなんか時差があるのでだいたい日本時間の朝の9時ぐらいで向こうの彼はボストンにいますからそうすると夜の8時9時ぐらいなんですよねでもリモートだったらあんまり時間気にしなくて済むじゃないですかなのでもちろんアメリカまで行かなくて済むしねだからこれは結構ね新しい発見だったんじゃないのかな
そうなんですよね距離がなくなったのでかいですよね、うん、
でかいですね、
うん、本当にね今までやったライブだったらやっぱり交通費考えると、
う
ん、
そう来ていただいてるのが世界でしょ、ね、だからそこはやっぱりハードルがあったと思うんですよでまあ行けたとしても時間が合わないとかね、うん、それもあったと思うのでこれからいろいろ考えていく中でその時間と場所の制約がまあまあまあなくなるよと、
うん、
でその中で何ができるかってことを考えていかなきゃいけないんです
そうですね
で例えばそのさっきもその企画の打ち合わせの中で話したのはそのまあ例えばスモ、ままあ、ことねあの本当にあの貧相な人脈ですけど例えばスモーキーの、まあ、視聴者さんでも構わないと思うんですけども、うん、例えば、まあ、一応その視聴データとか取ってるとまあまあ世界に点在してるわけですよね、うんそのアメリカの滝波さんなんかまさにその人だったんですけども、まあ、そういった人たちとその、まあ、リモートでね、うんまあ、ライブ配信やってみたりとかっていうのもありでしょうし
やっぱり場所が違うと面白いですよね
と思うんですよ、うん、はいで生談義例えば、まあ、僕はこの公園のパンディットに来てここやっぱり回線があの素晴らしくいいのであくまでここで僕はここにいてで例えばアメリカと中国をつないで音源取ってみるとかね、
うん、そうですね
その両者はまあ会ったこともなければ話したこともないその中でこう例えばですけど今アメリカで暴動ってありますけども、うん、そのアメリカの暴動と香港の暴動はどう違うんだみたいなものをあまりこの政治色が出すつもりないんですけど例えばですよ、
う
ん
そうですね、
中国から見た目とアメリカから見た目でこう話してみるとか例えばですよ、うん、そういうのもありかもしれないしあと例えば、そうですねちょっとマニアックな話になりますけど例えば最近ねあの僕ちょっと注目してるのがその野球僕野球好きじゃないですか、
はい、17日から開幕、
はい、19です
19
、はい、で野球ってでもね今結構今世界に広がってるんですよ実はで例えばねあのウィンターリーグなんかでそのオーストラリアでそのリーグが開かれたりね、うん、あるんですそういうのがで例えばそのオーストラリアに住んでる方に
あ盛り上がりをね、
うんうん、オーストラリアリーグの様子を伝えてもらったりとかですね、うんうん中南米なんかもやっぱありますよね、
うん
まあ、そういうのもひょっとしたらありかなと何だったらその現場からつないでもらってもいい
そうですねそれができるんですよね、
はい、そうそうこれができるんですよリモートだったら、うん、だからそういうちょっとね企画を今いろいろ考えてまして で例えばあの今これ聞いてくださってる方で我こそはと思わん方がいれば、ねうん、ぜひ
そうですね、うん、教えていただきたいです、はい、もう場所関係ないですからね。
そう関係ないですから、僕まで連絡もらえるとね、うん、非常にありがたいなと思いますし、あと座談会方式というか、うん、まあ例えば我々あのこのコロナの間にその、まあ、リモート飲み会みたいなものね、
みんな皆さんね、皆さんやってたと思いますよ、
は
い、
まあまあやってました。で例えばですけども、あのパンジットさんでスモーキーの飲み会を開催しますと、うん、でそれを例えばそのライブ配信をして、うん、まあリモート参加みたいなものをやると、うん、まあエリア関係なくなるわけじゃないですか。
そうですね。で、はい、それぞれのね、うん、僕実は台湾に住んでますみたいなのとか、
これありでしょ。
ね。ね。で、それは面白いですよね。
そうそうそう。で、まあそのずっと見れないにしても、うん、例えば発言したい人がいたら手を挙げてもらって入ってきてもらうとかね、なんかそういうのもありかもしれないし。
まあね、本当ズームとかでね、
そう、うん、できますからね、うん、ちょっとそういうアイデアもちょっと今いろいろやっぱありましてね、はい、
やっぱそういうね、もう今本当に乱立、サービスが乱立しすぎてて、う
ん、なんですよ ね、なんですけども、こういうのっていずれみんな淘汰されていくことでもあるので、
思いますね。
そうなんです。で実際そのライブ配信とかっていうのはまあ聞きはするんですけど見てないですから、実際、うん、あまり実はあの
見られてない、
見られてないのと意外とできる人が少ないんじゃないのかなっていう気もしますよね。
そうですね、はい、見るのはね、もうポッと YouTube ポンって押すだけで見れてるけど、
例えば YouTube っていうことを考えるとね、 YouTube であの、ライブ配信、あ、ごめんなさい、配信登録をするのってあれ1000人でしたっけ。
そう、1000人で、はい、登録者数が1000人いて、はい、合計でなんですけど、はい、4000時間見られてないと、はい、投げ銭ですね、スーパーチャットって言うんですけど、はい、それが、できないし、ない、まあ、そもそも広告とかそういう収益化ベース
できないよね。
できないんですよね。
でこれ1000人って一口で言うと簡単なんですけど、意外とハードル高くて、
いや高いですよ、
はい、うん、ぶっちゃけあれですよ、スモーキーもね YouTube チャンネルあるんですよ。あるんですよ、もうとっくに。
ところが とっくに
や
るんですね。
とっくにあります。ところが登録者数47名
いや1000人ってね、
いやハードル高いですよ、意外と
高いですよね。
あれですよ、容器のデレッチョであの1000人超えた時に、
あ、そうですね、イベントやりましたもんね、
はい、そういう記念のイベントやったぐらいにハードル高いんですよ、うん、だから意外とね、だからもちろん最近 YouTube ってその引退したプロ野球の選手とかね、
うん、面白いですけどね、
あとプロレスラーとか、まあ、僕好きなの見てますけど、うん、彼らはまあやってますよね、よく、うん、だからこのコロナの間でそのプロの人が YouTube の方に流れてきちゃって、なんとこうテレビ化しちゃってる部分が結構あるわけでしょ。
で、
ね、でそういう人じゃない、まあ、一般の、我々であったり、あるいはそのまだ著名じゃないそのプロの人、うん、YouTube で稼ごうっていうのはなかなかハードル実は高かったりするんですよ。
YouTube で稼ぐっていうのはもう現実的じゃないですよね、うんうん、と思います、はい、と僕も思います、うん、やっぱ YouTube はあくまでも Twitter と同じ使い方ですよ ね、
そうですね、
宣伝として YouTube を使って、それ以外ちゃんと売るコンテンツを作った上でやっていくしかないと思いますね。
そうするとその配信のシステムみたいなものをじゃあ誰が持ってる、どこが持ってるみたいな話になるんで、うん、さっきの奥野さんが言われたロフトさんみたいなね、ところは確かにいわゆる映像部があって、うん、まあ、フォーマットがあるよと、うん、でこういうこと、こういう状態になってくるとそこにまあ資本を集中特化して、うん、まあ、週80本ですか、
週40本
ごめんなさい、うん、週40本ですか、まあ、そういう数をね、まあ、配信できる体制にあるんですけど、でもみんながみんなロフトじゃないわけですから、うん、そうするとやっぱりその誰が配信できるのか、どこが持ってるのか、
まあ、本当に真摯に言うと40本やられてますけど、一本一本をちゃんと作ってるわけだから、ね、その一本を作るそのコスト、労力、人脈っていうところは普通の人は持ってないわけなので、
ということはそこをどっかにやっぱり委託しなきゃいけないと。そうするともともとこの高円寺パンジと始めたそのコンセプトを生きてきますよね。だから要するにロフトではできない、やれないけども、しかしながらやっぱり30人、
そうだからやっぱりね、まだそんなに知られてないけどすごい人っていうところで言うと、
はい、やっぱ発掘したいってあった
わけ、ね、そうですね、そこはね、もう本当に、はい、あの人気があろうがなかろうがすごい人はすごい人なので、
まあ、それはもともと奥野さんのこの高円寺バンディで始めたコンセプトもあるわけじゃないですか、うん、でそれってひょっとしたら有料配信の世界でも同じなのかもしれないですよね。
そうですね、だからそこばっかりはもう本当読めないですよね、うん、
ただっていうことはやっぱり数打たなきゃしょうがない、うん、
そうですね、トライアンドエラーですよね。
でさっき奥野さんが言われた7月、
はい、
ね、毎日イベント埋めると
毎日イベント埋めたいなと思ってますね
7月その30日が31日間ですか。
そうです ね、
ねこれ埋めたいと、
でそうですね、だから意外とあの昨日から、はい、あのちょっと動き出してるんですけど、はい、意外と反応は悪くないとか、あのやっぱりそのねもう人間の付き合いなので、あのずっとやってきてもらってた人とかはやっぱり、
はい、
あのカルロさんもそうですけど、みんなあの本当にやっぱ2ヶ月あの閉じこもってたわけなんで、みんなさん心配してくれてたわけで、もうカルロさんとかすぐ連絡くれましたもんね本当に。
当たり前です。
いやいや、でも本当そういうのがあったから、やっぱ そういうところがあの、はい、一緒にね やらせてもらえるのは大きいなと思ってて、うん、ただまあね本当にそういうあのね、有料配信って皆さんがどう思うか分かんないなっていうところやっぱりあるんですよね、うん、やっぱ基本ね大体どのサービスでもネットフリックスとかじゃないけど、うん、そのね最初に入会金1500円払ってどれでも見放題みたいなサービスが、
うん、
そのサブスクサービスが普通なわけで、
はいはい
は
い、
要はパンディットとかそういうショット売り、うんうんうん、一本一本売るっていうところでどのぐらいの人がね、うん、届くかっていうと、でもそれしかないんですよね、うん、やっぱそのサブスク売りでネットフリックスアベマ TV とかに勝てるわけがない、
うん、まあそもそもコンセプトが違いますからね、
うんうん、でもまあ本当にそういうのを始めてるところもあるんですよ。
あ、そうですか。
そういう、でもそれはまあね、あのみんないろいろ試行錯誤の上での選択だから何とも言えないですけどね、うんうん、ただまあそのこれから先を見据えて考えるっていうので言うんだったらやっぱりショット売りじゃないかなと思うんですよね。
まあ、そうですよね。で、まあ、そもそもそれは奥野さんがもともとやろうとしたその、まあ、スターを育てるじゃないですけど ね、そこに繋がるのかもしれないしね。
そうなんですよね。でもそう考えるとね、やっぱりあのさっきの YouTube の話に戻りますけど、ここでね、ここで知名度を上げていくしかないっていう、すごい、
そこで連携してまた相乗効果をみたいな。
そうですね。でもね、本当そのさアメリカでもね、台湾でもオーストラリアリーグでもそうですけど、はいはいはいはい、すごいね、うん、やっぱり情報の面白さってここで判断することなので、
いろいろ、まあ、あの企画を持ち寄ってね、うん、で多分やっていく中でその最適解みたいなものが多分見えてくるはずなので、これもチャレンジだと思いますね、うん、で、まあ、こうが不幸がやっぱコロナっていうのはこれからやっぱりついて回ることではあるので、うん、きっとね、
ね、
う
ん、スペイン風邪みたいに言われてますもんね。
そうです。まあアフターコロナじゃないですけど、うん、まあ、コロナが終わってもまた次の疫病みたいなのが流行ってくるとね、うん、また同じようなことあるんでしょうし、
でもどっちにしろそのね、もう 5G が来て、ね、100倍でしたっけ、うん、なんかもう全然その通信速度とかもう、ね、もう通信速度っていう言葉がなくなるかもしれないって言われ、
はい、まあ、2、3時間ぐらいの映画だったら2、3秒ぐらいでダウンロードできるぐらい
ね、って言われてるじゃないですか、
は
い、
オンデマンドですよ、
ね、うん、もうほぼ全てそれでいけるっていう風に はい、なるとしたらもう関係ないですよね。
その通りですね。だからまあそれももう今からもう目の前に来てるわけですからね。
うん、だからそういう意味ではこの予行練習だったというか、みんなコロナでその辺にちょっとね、うん、強制的にでも目を向けさせられたっていうのはちょっとある種面白いかなっていう。
その通りですね。だからもう事実は一つですから、うん、コロナがありましたとね。ただ物の見方は二つですよね。それをネガティブに見るかポジティブに捉えるかっていうだけなんで、うん、まあもうこの機材見てると僕の作家にポジティブに捉えてるなという、ね、もうそれしかもう思い浮かないですよ。これは
これしかないなっていう、はい、やっぱ思いましたしね、はい、でもなんかいろいろね、やっぱりその新しいものをねに飛びつくのってやっぱ時間かかるし、勉強もしないといけないから大変なんですけど、
怖いですよね。
そうですね。でも
めんどくさいしね。
うん、めんどくさいけどね、本当ね、ゆっくりゆっくりね、楽しい仲間とやっていきたいんですけどね。 でもあの僕最近、
はい、
あのこの
はい、
ファーウェイ、
はい、
あの今アメリカがものすごい中国を追い込んでる、はいはいはい、これとかもちょっと
スマートウォッチね、
はい、そう コロナの影響でやっぱりね、やっぱ僕がかかってたらもうシャレにならないわけじゃないですか。
確
かにね、お店に呼んで演者もお客さんも呼ぶ、
はいはい、
だから僕はちゃんと気使ってるよっていうのをやんないといけないなと思ってる。ファーウェイやったってことは、はい、これは僕はもう中国に情報を売り渡してるわけですよ。
まあね、まあね、そんなこと言ったらもう我々今いろんなこと
ね、もうマイナンバーカードだってそうじゃないですか。
うん、売り渡してますよ、うん、びっくりしますよね。
でももうやるしかない、
やるしかない、
おっしゃる、うん、おっしゃると思いますね。
なのでまあちょっと差し当たって、まあこれからね、いろんなそのまあ配信サービスを起点に、基軸に、まあちょっといろんなことをやらせていただこうかな
と。いやもうね、ちょっとそのね、
はい、
達也さんもそうですけど、うん、なんかね、やっぱり本当距離がなくなったからこそ、やっぱりね、それこそそのスモッチョさんで取り上げて、スモッキーで取り上げてるのは、やっぱりそのいろんなね、
そのね、
国ね、海外とかとのその流れだったりとかいうのも、やっぱ今回ね、本当このアメリカと中国のこのあまりにもこの WHO 絡みの話だったりとかしても、やっぱ日本に行ったら分かんないですよね。ロイター通信読んでる人なんていないですからね、そんなにね。
そうなんですよ。で、場所が変わればフリーダムも変わるんで、で我々やっぱその両方知っておく必要があると思ってるんですよね。でその上で、まあ、あの何が正しいかって判断をしていけばいいだけなんで、まあ、そういうただそのいわゆる一般的な意見を聞く場ってなかなかないですからね。
そうなんです
よ。こういう仕組みを使えばそういうこともできるかもしれない。
で
例えば仲間内で、まあまあ、あのアッシュさんなんかよく行きますけどね、
うん、
長期の旅なんか行くじゃないですか。その道中だって別に我々ね、うん、コンテンツにしてい
いから、ね、道中の中継ができるっていうね。
そうそうそうそう、それやればいいんですから、
う
ん、
そうですよね、
まあ、ここ起点にしてやればいいんで。
そうですよね。
例えばね、
そうです
ね、そういうことでいろいろこう可能性がやっぱ広がってくるので、
ね、総合さんが飛び込んだ先から中継みたいなね。
総合さん ね孤独の発展は早くやってるって言って、そう言ってるんですよ。このコロナの間ね、あの有名な話で、あの歌舞伎町のアパホテルあるじゃないですか、
はい、
あれ1泊2500円なんですよ。
あ、そうですよ ね。
で、4泊5日で予約がびっちり入ってるんですよ。ゲイのたまり場なんですよ。で、ツイッターなんかで、こんなマルキーがよく見つけてきてですね、よくあのスモーキーの LINE グループに流すんですけど、アパホテル、嘘か本当か分かりませんよ、
はい、
これあくまでもツイッターの話ね。
はい、
嘘か本当か分からないよ、
はい、
これ前提ね、
はい。
アパ の、 その歌舞伎町のホテルの男性用 の、 その、 あの大浴場があるじゃないですか。そこがなんかえらい社交場になってる。
じゃあぜひ中継で
そこにだから総合さん、ちょっと早く調査行ってよって言ってるんですけど、ダメなんですよ、いやーみたいな。もう今年の総合さんのテーマは孤独の発展場なんですよ。発展場調査なんだから
ね、 ね、もうイベントでも決まったわけですからね。
そうっすよ。去年決まってやらない、今年決まってやらない、どういう魂胆だった話でしょ。い
なかなかあのサイコロはリスキーでしたけどね。
もの見事に僕も決まっちゃったからね。だから海外には渡航で行けないんだったら、まあ他のね手段で、でまあ話戻すようですけど、例えばですけど、まあ総合さんが主催して、
はい、
あのそういう発展場トークでもいいじゃないですか。
そうですね、
全国からその
ね、ロシアの発展も行ってほしかったですよね。
そうそう、本当はそうですね。そういうのもね、例えばですけどね、まあ、これ聞いてくださってるエリアエリアの人の発展場の情報を、うん、総合さんがあの司会をしてね、みんなでまとめるとか、例えば。
そうですね。
ちょっとあまり色がついちゃったな。まあ、例えばこれもちょっとアイデア。
まあまあそうですね。
例えば一つのアイデア。だからそういうのもやっぱりできなくはないので、うん、ちょっとこれからそういう企画をね、あの向こう半年で。
そうですね、
いろいろ立てていければいいなと思いますし、で、まあ、ここ2年ぐらいスモーキーのイベントを年末に、ね、やらせてもらってるんですけど、うん、まあ、あれも例えばあのライブ配信とかね、うん、させてもらって、
そうですね、
はい、
もう今まではその設備自体がなかったけど、はい、さすがに今回揃えましたんで、うん、いけるようにはなりましたね、は
い、そんな感じでやらせてもらってもいいのかもしれないし、
そうですね、
あとまあスモーキーのと、まあ、デレッチのコンテンツになりますけど、歌舞伎町でやってるスモッチョね、
うんうんうん、
はい、あの、まあ、7月3日に復活スモッチョ、はい、
お やるんですね。
4周年記念営業。
だいぶねゴールデン街のもう様変わりしたって。い
や相当
この間、ね、だいぶ潰れたって聞きましたよ。
調査行きましたけど、まだ全然動いてないですけども、ただまああのまあやりましょうということで、まあ営業時間短くなるかもしれないですけど、まあ例えばそのスモット出張版をこのパンディットでやらせていただいて、はい、でそれをまあ、さっき の, あの有料飲み会、有料オンライン飲み会ですか、なんかそういう仕組みを使ってね、例えば
そうですね、面白そうですよね、
やってもいいです。とにかく、まあ、奥野さんの言葉に素直に甘えると、まあ、トライアンドエラーでいろいろこう企画を立てて
やって、やっぱねスモッチョだとどうしてもねあのカロさん酒作んないといけないからカロさんやっぱりみんなあの彼女と喋りたくてもそんな喋れない。
結構大変ですからあれ。
ね、
はい、ガチンコで作るんで。
そうですよね。
はい、
だからあのでその辺をねやっぱりあの他のスモーキーメンバーがカバーしてくれてるけど、そうそうそう、でも彼女さんはやっぱりいっぱいいっぱいだから、はい、でもみんなちょっと彼女とは遠慮して喋れないみたいなところが、
結構大変なんです。
ありますよね。
はい、ただねスモッチョの場合やっぱり。一つ面白いのは、ここまで面白かったのはやっぱりお客さんの4割が外国人なんですよ、で外国人は別にあの来ようと思って来てるわけじゃないので、
フラッとね、
みんな一元さん
面白いですよね、はい、そこでやっぱり変なスターが生まれますもんね。
生まれた、あのスウェーデンから来たまっちゃんとかね
僕いましたよ、確か、
まあ、そういうのいたいとか、まあまあだからまあここでやるってことはその外人はまず来ないんで、そのまあスモーキーの飲み会みたいな雰囲気になると思います。でそれをまあいろいろ聞いてくださってる皆さんもまあご一緒にどうぞみたいな、そんな雰囲気になるんで、
そうですね、
そまあ出張スモッチョみたいなそんな感じになると思います。まあそういうのもありです。
そうですね、でも本当このアフターコロナの情報交換っていうだけでもだいぶいろんなことを知れるような気がしますね、やっぱりみんなね、もう今回こそは本当もうみんな自分のことでいっぱいいっぱいだったことが2ヶ月間続くってすごいことですよね。
そんなことないですよ。
ないですよ。
しかも日本だけじゃない、世界各国共通ですから、いまだにまだね大変なエリアがいっぱい、
みんなそれぞれの個人の2ヶ月間っていうのがあったわけじゃないですか。これすごいことですよね。
そういうのも含めてね、なんかいろいろまあなんていうんですかね、いろいろ問題もあるかもしれないけども、まあ、まあ刺さる刺さらないっていうのもあるかもしれないけども、まあやってみないと分かんないことなので、
そうですね、
はい、とにかくちょっといろいろ企画を立てて、まあ、これから盛り上げていきたいなと
思います。いやもうぜひ使ってください。
ありがとうございます。はい、まあ、なのでこれ聞いてくださってるあのリスナーさんにもね、ちょっとまあそういう、
そうですね、配信でこういうことやったら面白いんじゃないの、はい、みたいなのをぜひ可能性投げてほしいですね。
でご一緒にやらせていただければね、面白いなと思いますので、ぜひ遠慮なくいろいろ連絡いただければなと思っております。はい、ということでございまして、本日は公園にパンディさんにお邪魔しまして、このコロナ、アフターコロナですね、
はい、
これに向けての奥野さんの壮大ない
やいやいやいや、でもまあ、頑張ります、
はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。Yeah.